ラジオ糖尿病セミナー。
このコーナーはアボットジャパン合同会社の提供でお送りします。さて、今週はですね、済生会松山病院検査部宮本拓也さんとお電話がつながっております。宮本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、宮本さん、糖尿病は血糖値を良好に保ち続けることが大切だと思うんですが、普段ね、病院以外で血糖値を測る方法っていうのはあるんでしょうか？
はい、血糖測定器は調剤薬局などで販売されています。
で、これどんな機械なんですか？測定器。はい、
はい、SNBC という簡易の血糖測定器があるんですが、それを使えば自分で測定することができます。測定器本体が大きさは握り拳よりも少し小さいくらいのサイズで、およそ1万円程度で売られています。合わせて血を出すための線縛りとチップという血をつける部分も必要で、それぞれ30個入りで1箱2000円から3000円程度です。血をつける部分のチップは厚紙のようなものでできているものが多くて、針は使い捨てのタイプやペンのように針の部分だけ交換できるものがあります。
なるほど。これ結構お伺いすると思ったよりコンパクトなんですね、大きさがね。でも血液で血糖値を測るってなると、やっぱりこれ針を使うわけですよね。針刺すっていうのはちょっとこう痛いかななんて思うんですが、そのあたりはどうなんですか？
はい、確かに少しだけチクッとします。でも、針も痛みが少ないものが開発されてきていますし、小学生の1型糖尿病の子でも頑張って測ってくれているので、そこまで痛いものではないですね。あと測定器の値段が高いなと感じた方もいるかもしれないんですが、病院でインスリンや GLP-1 製剤を処方してもらっている方は、その病院から血糖測定器を貸してもらって、保険診療の範囲でチップや線縛りを出してもらうことができる場合もあるので、担当医の方に相談してみてください。
なるほどね。はい、血液を直接測定する以外に、他に血糖値を測る方法はありますか？
あるんです。FGM フラッシュグルコースモニタリングという機械があります。先ほどの SNBG は測定のたびに血液を出す必要があるんですが、この機械は上腕の後ろ側に500円玉ぐらいの大きさのセンサーを取り付けて、読み取り機をかざすだけで血糖値が表示されるんです。なんとこれはおよそ1秒で測定されます。
うわー、すごい早いですね。しかも血液を出す必要もないんですね。これ画期的ですね。
はい、実際にこのセンサーに読み取り機をかざしたとき、画面の数値の横に矢印も表示されます。その矢印はこの後血糖値がどのように動いていくかを予測した矢印で、血糖値の変化を予測できるんです。
それは便利ですね。でもどういうふうに活用したらよろしいんでしょうか？
例えば測定値が75としてたとします。ここで画面の矢印が下の方を向いていると、この後血糖値が低くなってしまうことが予想されるので、少し糖分を補給して血糖値が下がりすぎてしまうのを予防してください。一方で同じ75という数値が出ていたとしても、矢印が上の方を向いていれば、この後血糖値は上昇してくるので、特に何もせず様子を見ておけばいいということになります。
なるほど。同じ数値でも対応対処の仕方がこれ変わってくるということなんですね。
はい、ただこの機械に表示されている数字は、正確には血糖値を測っているのではなく、細胞の周りの液体で糖を測っているため、実際の血糖値とは多少の誤差があります。測定値が極端に高かったり低かったりする場合や、急激に血糖値が変化していると考えられるときには、指先での血糖測定を必ず行って確認していただきたいです。
はい、測定器にもそれぞれ特徴があるわけですね。日頃の自分の血糖値をしっかり把握してコントロールするためにも、自分に合わせて選んで計測を継続することが大事ですね。この時間は血糖値の測定について、済生会松山病院臨床検査技師の宮本拓也さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にお知らせです。1年に1度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますので、そこをクリックしてください。このコーナーはアボットジャパン合同会社の提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。